記事にできない金融裏話。
特に僕は投資信託ってマーケット次第だと思うんですよね、はい、腐った魚売るようなもんなんで、
金融機関しかもね、新金が売るのはあんまりどうかなと思いますけど
橋本拓則が語ります。
皆さんこんにちは、共同通信社編集委員の橋本拓則です。
アシスタントの濱田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが、取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新年度に入りまして、はい、動きがかなりある季節でありますけれども、はいはい、最近はどのあたり地方ご出張行かれました？
最近はですね、また京都に行ったんですけど、はい、まあ、ちょっと京都のお土産もね、ちょっと続いてるんで、京都新金の方、寺西さんという方いらっしゃるんですけど、はい、この方ね、滋賀県の店舗にお勤めなんですよね。
寺西さん、
なので、あの滋賀のものなんかありませんかって言ってですね、はい、買い上げますからって言ってお土産をですね、ちょっといただいたんですよ、
はい、
いくつかいただいたんですけど、あの桜のね、これ春っていうことでいくと、うん、泡立つ桜ラテっていうね、桜で作った粉末のねラテがあるんですよね。こういうね、あのちょっと美味しかったんですけどね、あとね、琵琶湖フィナンシェとかね、琵琶湖の形をしたフィナンシェとかね、まあ、こういうのはよくありますよね、はい、ちょっと驚いたのが、ギガ団子ってのあるんですよ。
ギガっていうから大きいっていうことですね。
ギガですからですね、メガじゃないんですね。
メガじゃない
ギガ団子
どのくらいの大きさなんでしょう。
まずですね、まあ、3つのこの団子が普通にある、これみたらし団子ですよね、イメージとしては、
はい、
ところがですね、一本のこう直径が7センチあるんですよ。片手の拳大ですよね。
これがお団子ですから。
お団子ですよ、ね、
並ん3つ並んで串刺しになっている
。300グラムぐらいあるみたいな、
まあ、
で500円なんですけど、はい、大見舞っていうね、米でまあ作ってるらしいんですけど、はい、まあ、これね、普通のみたらし団子じゃもはやなくて、よっこらしょって持ち上げる、ね、団子なんですよ。
掛け声で持ち上げる。
これ掛け声かけないと持ち上がらない団子らしくてですね、ちょっとね、道の駅とかで売ってるらしいんですけど、はい、ちょっと調達が不可能で、あの賞味期限だかなんだか翌朝までみたいな感じで、ちょっとこれ、あのいただけなかったんですよ。もう一個あって、
はい、花より団子の後は、
あのサラダパンっていうのがあるんですよ。
コッペパンにポテトサラダが挟まってるようなイメージですけど、
あのですね、やっぱちょっとこのコーナーで紹介するからちょっと喧嘩球があって違うんですよ。
どんななんでしょう。
これですね、あのコッペパンに、はい、あの千切りしたたくあんです。
たくあんを千切りして、
たくあんが千切りしてあって、
はい、
でそれがなんかマヨネーズであえてあって、それがコッペパンに挟まってるっていう、ちょっとですね、うーんっていうやつで。
橋本さん召し上がったんですか？
いや、それであの寺西さんがね、ほぼ駆け回ってくださったんですけど、
ありがとうございます寺西さん。
いや、やっぱりね、あの物が出ない、あまり出ないってことで、まあ、多分買う人もあんまりないんだと思うんですけど、ちょっとね、残念ながらあの調達していただけなかったんですよ。
そもそもたくあんとマヨネーズが合うのかどうかっていうところもね、
ちょっとこれはちょっとあんまりコメントしたくないので、このコーナーでもですね、
ぜひ召し上がった方いらしたらお味お聞かせください。
ぜひ、
はいはい、教えてください、はい、今回も珍しいお土産話をご調達いただいて本当ありがとうございます、はいはい、さて番組後半、橋本の徹底取材のコーナーでは、ビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルの方をゲストにお迎えして、改革の裏側など橋本さんが徹底インタビューしてくださいます。今回のゲストは諏訪信用金庫ビジネスサポート部部長でいらっしゃる奥山真嗣さんです、
はい、奥山さんはですね、はい、またこのコーナーでは金融機関のトップの方もお呼びしたりするんですけれども、はい、金融機関の本当現場の最前線で活躍されている方もお呼びしてるんですよね、
はい、
なのでこの奥山さんっていうのはまさに現場で活躍されている方なんですけど、
はい、
これ金融機関っていうとですね、なかなかね、この営業ノルマとかこれとの兼ね合いの中で、はい、特にこれ信用金庫さんってなると地域とどう向き合うのかっていうね、葛藤があるんですよね、
はい、
この中で奥山さんっていうのがどういうふうに地域金融の中でお客様に向き合ってきたのか、
はい、
で今ですね、ビジネスサポート部の部長ってことなんですけれども、はい、どういうお仕事されてるのか、はい、じっくりとですね伺ってみたいと思います。
気になります、はい、後ほどじっくり伺ってまいります。それでは進めてまいりましょう。この番組は元祖タコマサ日本経済新聞社の提供でお送りします。連れてってタコマサ、連れてってタコマサ、大阪出るとき連れてって、
タコマサのたこ焼き、おいしいおいしいタコマサのたこ焼き、土産で連れてって、
できない金融裏話、橋本拓則が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか？
記事にできない地銀再編。
ということは何か裏話がありそうですけれども、ね、橋本さん、
どうでしょう、最近のニュースでは何かありましたか？
はい、うん、地銀再編に関するニュースが相次いでいますよね。はい、記憶をたどっていきますと、まず静岡銀行と八十二銀行、そして山梨中央銀行が包括業務提携を踏まえてっていうお話もありましたし、千葉銀行と千葉工業銀行の再編の話、また大志北越銀行と群馬銀行の経営統合へなどなど、このところ、ニュースで騒がせてますね。
金融庁がですね、はい、まあ、昨年からなんですけど、あの人口減少が、まあ、厳しい地域っていうのをこのリストアップして、はい、当局の幹部がですね、個別にこの対話するみたいなことを続けていて、まあ、地銀再編の圧力っていうのはずっとこれ今かかってるんですけど、はい、今おっしゃっていただいた話でいくと、やっぱりそれぞれですね背景事情が若干これ違ってまして、はい、まずですね静岡銀行と、この番組にも登場していただいた山梨中央銀行の古谷さんのいらっしゃるね、はい、山梨中央銀行、そして八十二銀行っていうのがありますよね、
はい、
これあの資本提携とかじゃないので、いわゆる統合とかね、そういうことじゃないわけですよね。もともとこれ裏の話があって、はい、まあ、地銀業界の人もみんな知ってるんですけど、まあ、静岡銀行とね隣接するやっぱ横浜銀行ってなかなかね、まあ、仲があんま良くないわけですよね。
そうなんですか？
これ良くないわけですよ、相当お互いにやっぱり
文化も近いような気もしますけども、
近いからこそ対立するわけですよ、営業エリアが被るんで。例えば横浜銀行が山梨中央銀行と組んだらどうなっちゃうのかとか、静岡銀行としてもですね包囲されちゃうよねみたいな話で、で組んどくことに、まあ、そのデメリットはないよねと。で静岡銀行の頭取はですね、まあ、ゆくゆくはね、はい、なんか一緒になるような可能性みたいなこともちょっと記者会見でほのめかしたりもしてましたが、
そうでしたね、
うん、多分静岡銀行は、ね、そういうことも考えてるんですよ、うん、ところが同床異夢みたいな世界があって、はい、じゃあ他の残りの2つの地銀はどうかっていうと、はい、まあ、別に静岡銀行の軍門に下ることはありえないって多分思ってらっしゃると思うんですよね、うん、なので、一緒に組んでおくことで、はい、まあ、メリットをですね、享受するってことはいいけれども、まあ、考え方はまた違うよねみたいな話があって、つかず離れずの関係というか、はい、うん、あのそういうちょっと微妙な距離感があったりもしますよね。
同床異夢っていうところもあるんですね。
そうですね。で次のお話にくださった
千葉銀行と千葉工業銀行、3月28日でしたね、千葉銀行が千葉工業銀行の株式 19.9% 取得を公表しておりました、
まあ、これどこから取得するのかって話なんですけど、はい、これあの以前この番組に登場していただいた、はい、あの有明キャピタル田中さん、
田中代表、
はい、田中さんがいらっしゃるこの有明キャピタルってところからこれ買ったわけですよね、これなかなかね、
どういうことですか、
裏があるなと思うんですよね、
はい、
千葉銀行っていうのは、はい、武蔵野銀行、これ埼玉県にあるんですけど、はい、こことは資本関係のないこの業務提携っていうのを主軸にして、うん、組んでいて、あんまりこの再編、あの資本提携を含んだ再編ってことに関しては、はい、距離を置いてきたっていうか、うん、っていう、これが千葉銀行のスタンスだったんですよ、
はい、
ところがもともとこの千葉工業銀行っていうのは、はい、経緯からこのみずほ銀行が株式を結構 20% とかですね、はい、そういうも持ってて、
はい、
でメガバンクも名古屋のエリアのですね、はい、中京銀行とかですね、はい、ああいうところの株持ってたんですけど、メガバンクが地銀ビジネスが儲からないから撤退してるんですよね。よってみずほ銀行もですね、おそらく千葉工業銀行のから、まあ、資本を引き上げたいわけですよ、
はい、
そういう隙におそらくですね、おそらくですよ、
はい、
有明キャピタルの田中さんが、はい、まあ、千葉工業銀行の株を買い進めていたと。
投資ファンドでいらっしゃいます
ね。そうですね、もしかしたらこれ再編につながるかもしれないねって、あもしかしたらですよ、分かんないけど、うん、有明キャピタルが読んだかもしれない。まずこの千葉工業銀行の株が売られます、
はい、
有明キャピタルからどっかに売られます、
はい、
でみずほ銀行ももしどっかに売るとしたらですよ、京葉銀行っていうのがあるんですね、千葉には。
はい、
りそなグループとですね、
はい、
これ組んでるんですよね。
そうですね、
そうなるとりそな連合に、はい、もしこの京葉銀行と千葉工業銀行が一緒になっちゃったら、りそなのいわゆる足場がですね、はい、千葉の中でじわりとですねこれ出てくるわけですね、
はい、
でこれは千葉銀行としては容認しがたい、うん、よそ者に土足で踏み込まれるぐらいなら自分で買うと、 まあ、あの千葉銀行としてはこれやっぱり動かざるを得ないという判断だったと思うんですよね。
それから大志北越銀行と群馬銀行系統合へという話題もありましたけれども、
これねなかなかちょっと微妙で、
微妙
で、これメディア関係者ならまあなんかみんなね、あのなんとなくねあーって皆さん思ってると思うんですけど、
どういうことですか。
これあの、まあ、日経ビジネスさんがこれを打っているわけですね、記事を打って、
スクープとして
打ってますと、で日経本紙の方は打ってないと思うんですよね、話を聞いてる範囲では、地銀再編とかなってくると、金融庁に、まあ、こういうふうに我々は考えてますっていうふうに金融機関がですね、まあ、説明に行ったり、ね、打診に行ったりで、まあ、いいんじゃないですかみたいなで話が、まあ、水面下でどんどんどんどん進んでって、
基本は金融庁が把握している
ね、承知してるわけですね、で果たしてこの本件は金融庁が承知してたのかと、まあ、そこがポイントですよね。金融庁預かり案件ではおそらくなかったわけですよ、おそらく考えられるのはシステム会社です。これは銀行っていうのは勘定系システムというのがありまして、預金とか貸出金の動向ですよね、まあ、銀行のシステムの心臓部と言ってもいいです。で当然一番金がかかるんですよね、この開発コストに。ベンダーっていうんですけど、システム会社がボロ儲けするんですよ、で銀行っていうのはもともとシステムを軽視する傾向があって、システム担当の人は出世できないっていう変な文化があって。
そうなんですか。
そうなんですよ、なのでなんか、まあ、システムのことはシステム屋に任しときゃいいみたいな、そんな感じだったんですよ。
今の時代はそうはいかないですよね。
全然違いますよね。で今はAPI 接続っていうんですけど、勘定系システムに接続をして、そのデータを加工してやっぱり使わないといけないっていう時代になったんですよ、ってことはこのシステム会社がただ銀行からねお金もらってるだけじゃやっぱりね済まなくなってきてしまって、じゃあこのうちのシステムをこれうまくこれ導入すればこれぐらい経費が削減できるんじゃないんですかっていう、まあなんていうのかな、シミュレーションというか、いろんなこの提案の一つをねシステム会社が作ってるんですよ、で、まあ、これは当然勝手に作ってるわけじゃなくて、銀行の方もまあ了解のもと、まあ、ちょっと作ってみてくださいよみたいな感じの中で、まあ、作ってみてるわけですよね、で火のないところに煙は出ないわけで、作ってるってことは検討してないってことはないですよねっていう理屈から言うと、おそらく金融庁もこれびっくりしたと思うんですけど、ともするとですよ、今の金融庁のムードって、俺たちの預かり知らないところだからけしからんっていうことではなくて、いやそう考えなら考えたらいかがですかみたいなですね、なんかちょっと火のないところから煙は出ずってじゃなくて氷炭から駒みたいな、なんかそう思ってるなら相思相愛なら結婚したらいかがですかみたいなですねことになるのかもしれないっていう変な話になってて、まあ、金融庁のその思惑と、差は去りながら自分はこれまま残りたいって思ってるところと、やっぱりいや飲み込みたいって思ってるところと、でシステム会社は自分のシステムを使ってほしいので、まあ、いろんな提案をしていくみたいな、三つどもえ四つどもえみたいなぐちゃぐちゃ構造の中で資金再編っていうのが引き続き進んでいくのかなというふうに思っております。
今回のテーマは記事にできない地銀再編について橋本さんに解説していただきました。この後はゲスト奥山真嗣さんの登場です。
橋本の徹底取材。
ここからはゲストの方をお迎えしてお話を伺います。今回のゲストは諏訪信用金庫ビジネスサポート部部長でいらっしゃいます奥山真嗣さんです。奥山さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめに奥山さんのプロフィールをご紹介させていただきます。諏訪信用金庫ビジネスサポート部部長でいらっしゃる奥山真嗣さんですが、1971年長野県諏訪市のお生まれです。1994年東海大学工学部をご卒業後、諏訪信用金庫に入庫されました。営業店融資課において長年にわたって不良債権処理の最前線をご担当。以降債権処理の現場経験を生かされ経営改善再生支援業務に邁進され、営業店の支店長を経て2023年から現職でいらっしゃいます。
奥山さんよろしくお願いします、
よろしくお願いします。
奥山さんもともとあれですか、金融機関に入ろうというふうに思ってたんですか。
全く思ってないです。
全く思ってなかったんですか。
全く思ってないです。
あれ どういう経緯でじゃあ入られたんですか、諏訪信用金庫。
いや、やっぱり理系出てたんで、いろんな、製造業に行くのが普通、製造業は盛んな地域なんで、
そうですよね、
あの製造業に入るのが普通だと思ってたんですよ。
なるほど。
ですので工学部行って科学勉強してたんですけれど、あれなんかちょっと金融って 面白そうだよねって思っちゃって諏訪市日本銀行受けちゃったんですよ。
受けちゃったんです、ね、
受けちゃったんです。
そしたら通っちゃったと。
通っちゃって、
じゃあ地元だし、
地元ですし、でもうちょっと白衣着るの嫌なくなっちゃったっていうのもありますね。
なるほど、白衣に飽きちゃったみたいな、
ね、白衣に飽きちゃったっていうのはありますね。
なるほど、はい、で入られて、はい、でまあ、いろんなこれ経験していくんですけど、はい、その信用金庫で働くことで何でしょう、ちょっと人生を変えたっていうか、はい、なんかあこれは大面白いっていうかね、醍醐味っていうか、
27、8歳ぐらいの時ですかね、はい、その時にお客様で魚屋さんがあったんですね。社長さんが僕に相談してきてくれたんですよ、はい、まだね若い僕に、うん、いや奥山君の売り上げが伸びないんだと、うん、いやどうしよう、相談されちゃったと思って一生懸命考えて、うん、あこれだと思って、はい、その自宅のパソコンでね、はい、広告を作ったんです。その新聞に掲載されるぐらいのサイズで。
自分で作ったんですか？
自分でこれ作ったんですよ。ですからもう今から25年ぐらい前ですよね。
広告代理店さんがお作りになったような。
そうなんですよ、魚屋さんのやつで、
宅配サービスお電話でご注文をって書いてますね。
そうですよ。で店長お任せの盛り合わせ大好評ですとか言って、まだやってないのに。
なるほど。
それでやったらですね、これ社長さんこれもし地元紙テレビ欄のところとかにちょっと掲載してみてどうなんですかねっていう話したら、もうすぐやってくれて、そしたら結構反響あって。
あったんですか。
あったんですよ、はい、それでいやちょっと困っちゃった、すげえ来ちゃったとか言ってですね、うん、社長喜んじゃって、それでこういうふうにお役に立てるんだと思ったのがそこなんですよね。お任せの盛り合わせってあえてやったっていうのは、うん、在庫とかの関係があって分かんなかったんですね、うん、魚屋さんとしても今日はこれがちょっと余りそうだからこれをメインにしてとか、うん、そういったようなことでこううまくこう回せられた。そうするとそれを見てたら、あ現金の売り上げ増えていくよね、うん、あそうすると資金繰りって楽になるんだとかですね、因数分解じゃないけどこう関連性がどんどん出てきたんですよね。どんどん良くなっていったんですよ。
キャッシュフローも良くなる、
はいはい、そう楽になっちゃったとか言って社長が言ってるんですよ。広告作っただけなんですけど、
いいですね、はい、
それがそうですね、一番最初に今でいう企業支援の僕の気づきだったのかなとは思います。
ただ一方で金融機関で働いてると、はい、やっぱりやらなきゃいけないこととか成績上げろとかなかなか葛藤もありますよね。
ありますね。
僕はどういうふうにその若かりし頃っていうかそういうのと向き合ってきたんですか？
若かりし頃はですね、一番最初の支店長が、うん、私どもの諏訪信用金庫の会長の今井だったんですよね。
今井さん、
はい、
私が尊敬してる方ですよ。今井さん、今井誠さんですね。
今井誠さん、はい、一番最初今井会長だったんですよ僕、支店長で。
怖い支店長だったんですね。
いやいやもう本当終わったと思いましたもん俺最初。入庫式で終わったと思いました。
怖いっていうのは、はい、仕事にやっぱ厳しいしね、やっぱお客様からね支持されてるんですよ今井さんは。
本当にお客様の視線をちゃんとこう受け取ってる人なんで、うん、僕らにはやっぱり厳しいんですよね。
なるほど。
外の目をちゃんと気にしなければいけないということはその時から教えていただいて、支店長の時はもう若かりし頃はそれでもいろいろ数字はやりましたけれども、うんうん、それなりにやりましたけど、支店長になってからはそのいろんなこのノルマというかはですね、全くやらないノルマも。
そういうことってできます？
これ浜田さんね、はい、そんなことやろうもんなら、ええ、もう大目玉ですよ支店長で。普通支店長っていうのは、はい、もうノルマ やらせますみたいな感じなんですよ、
ええ、
成績はダメダメ支店長だったんですか？
あ、全体の成績もみんなのおかげで、若い子たちのおかげで1位にはなれなかったですけど、上位でしたね。
これちょっと疑問なんですよ。やったって、はい、ね、お客様のためにならないもの
を
売らないで、はい、それで営業成績を上げるっていうことってできるんですか？
あ、もちろんそのいろんな目標があってあるんですけど、うんうん、特に僕は投資信託ってマーケット次第だと思うんですよね、
はい、
だから腐った魚売るようなもんなんで、
金融機関しかもね、銀行っていうかね、新金が売るのはあんまりどうかなと思いますけど、当時は特にね。
でマーケット次第のところがあるんで、うん、そこはもう一切こう、もちろんお客様がリクエストあれば、ちゃんとご説明して、うん、担当がやってましたけれど、
こっちからお願いして売るってことはなかったですね、
はい、特に、はい、僕力入れてるのは事業者の 事業者へのそのサポートなんですね。例えば赤字補填もあれば増加運転資金もあるし、うん、そういったフェーズを見てしっかり事業とこうリレーションしていったら、うん、いろいろこうノルマ的なものっていうのはできてきちゃうんですよね。
例えば奥山さんが支援したところで、はい、名前出していただいて、
いろいろありますけど、例えば、うん、餃子の専門店とかですね。
それね、私行ったことあるんですよ、奥山先生。
どんな餃子専門店なんでしょう。
これちょっと浜田さん教えてあげてください、はい、
これ元消防士さん、
なんていうお店でしたっけ。
餃子の焼き地っていうお店です。
焼き地さん、はい、長野県内にある、
はい、県内なんです。諏訪市にあるんですけど、はいはい、まあ、十数年前ですね、はい、あのお店出したいと、
消防士が、
消防士、元消防士、
元消防士
でもう辞めちゃった、
辞めてるんですね、
はい、で退職金も土地代使っちゃったと、
はい、使っちゃったと。
で建物建てようと思ったらどこの金融機関も貸してくれないとそうだよね多分っていう話をして、はい、俺の作る餃子は半端じゃないと、うん、ほう半端じゃないんですか、はい、っていう話を聞いてて、でその事業計画とかって
半端じゃないって書けないですよ。
半端じゃないって書けない
具体的じゃないと、
ね、怒られちゃうなと思ってて、でも何とかしてあげたいよね、この人多分本気だなと思ったんで、じゃあちょっと焼いてよ、
はい、もう実践してると、はい、
だって分かんないから、はい、どんなに美味しいか、はい、で支店の給湯器とか、はい、あそこで焼かせたんです。焼いていただいたんです。
お店じゃなくて、ここはお店ないから、
また、ね、あお店ないですから、土地しかないから、
支店の中で餃子焼いてもらったんですか。
そうです、はい、で当時僕課長かなんかだったんですよ、
はい、どうでしたファーストインプレッション。
支店長に今日餃子焼かせますけどいいですかって言ったら、当時の支店長がまたいい人で、おじゃあ何枚焼いてもらうとか言ってそうですね20人分ぐらいやってもらえますかとか言ってで、はい、焼いてもらったんですよ、
はい、
美味しかったんですね。
美味しいですよね。
これはちょっと保証協会も呼ぼうっつって、焼いてる時にちょっと保証協会に出まして、
新保証協
会、はい、ちょっと食べこないで来て、いやこれはいいね、いけるねと、事業計画もいらないよねこれだと、とかなんかいう話になって、まずは納得みんなでして、はい、あじゃあ応援しようよと。それで、まあ、消防士なんですけど、はい、その焼き方が今特徴あって、はい、フランベみたいな感じで水をこう入れてボーっとこう火柱が、
これねあのね消防士がね火事っていうのはちょっとあんまり良くないんですけど、
火を消す、あの、ね、
そう1メートルぐらいの火柱がブワーって立ち上るんですよ。これは名物になってるんですね。
名物になっちゃうんです
よ。でも
ね、ブワーって熱がこのお客さんまで来るんですよ。
アトラクションですね、
もう一つのバックドラフトですね、
アトラクション餃子って
めちゃくちゃ美味しいです。はい、でまたこのねアトラクションっていうのがもう普通じゃないですよね
見に来たいっていうお客様も結構いらっしゃるんじゃないですか、
は
い、
結構ご遠方から来ていただいてますね、週末なんかは。
他にはありますか、ね、
まあ、あの諏訪とか岡谷っていう地域はその諏訪湖から、諏訪湖昔うなぎがいっぱい取れたんですね、はい、でうなぎのその調理の技法というかが本当に店ごと違って、非常にあの名物として認識していただいてているんですけども、まあ、コロナでご存知の通り誰も来なくなっちゃって、でそういったところで RCG のバンカーズチョイスに登録して、売り始めたんですけど、売り始めたらですね、あのやっぱりネットで結構いただいたんですけど、うん、それがきっかけでねやっぱ認知度上がって、はい、それでお客様コロナ前よりも 1.5 倍ぐらい増えてますね、
うん、そうですか。
なんかねちょこれ超有名ミュージシャン、
はい、
ね、俳優さん、そうですね、
俳優もやってる、
わざわざ召し上がり
にイケメンのね、そうですね、超有名ミュージシャンも来るみたいな、
しびれるぐらいの有名な方、
女性ならみんながもうとろけちゃうような超有名ミュージシャンも来るみたいな、
普通にあの行列で立って待ってます
から、一緒に並んでるらしい。
それぐらい召し上がりたいぐらいのお味なんですね。
もうね待ってますよって言うと、あ待たしとけとか言うんですよ。社長はもう職人ですね、ですからもうパソコンなんか絶対使えませんし、
そこを奥山さんがサポートされていらっしゃるんですか。
そうですね、注文来たら、ええ、僕のアドレスに飛んでくるんでそれをファックスにして社長に入れると。
でもねこれリスナーの方で金融機関にね今年入られた方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。で奥山さんってその企業事業者さんに、まあ、飛び込むっていうかね、その中に入り込む時ってまあ、なんか技じゃないんだけど、どういうことがなんか心がけてるっていうか、まあ、気難しい方もいるし 職人肌の方もいるし、まあ、いろんな方がいらっしゃると思うんだけど、お客様への接し方っていうのをちょっと振り返った時に、こんな風に自分は向き合ってるなとかですね、そのあたりあります？
この社長さん怖いなとかあるじゃないですか、
はいはい、
だけどなんかどっかで楽しむようにしてるんですよね。その嫌だなっていうの、嫌だなっていうのをこう言語を変えて、うん、面白い社長だねとか自分で思うようにしてるんですよね。で言語化するとなんかいい人じゃんみたいなですねそうするとなんか語弊があっちゃいけないですけど、こう本当に好きになれるというか、うん、本当にその人に合わせるんだけども、最終的には僕の意見も聞いてもらえるようにこう。
でもそういうなんか最初壁のあった人の方が入り込んだ時のがっちりとこの組み合う歯車っていうのはなんか固いものがあるような気がするんですけど、どうですか？
おかげさまでそういうお客様っていらっしゃって、向こうもそう思ってくれてるんで。
福山さんご指名とかね、多分そうなってくるじゃないですか。
ありがたいですね。
なるほどですね。
だから本当に社長たちがよく言うのは、握れてるよね俺たちって言ってくれるんですよね。
先方からですか？
握った覚えねえしとか思うんですけどだけどあ、分かってますって言ってるんだけど、そこがけど、うん、嬉しいですね。
いや、そのあたりは今の多分ビジネスサポート部っていう部があって、うん、
はい、
でそこで今部長さんされてるんですけど、
はい、
そこに至るまでのですね、多分奥山さんがこの信用金庫で培ってきた今までの経歴っていうのがなんか物語ってるなというふうに思いますよね、はい、
橋本の徹底取材。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきます、
はい、新入社員の方で金融機関の方だったらね、新しく、まあ、入庫された方もいらっしゃると思うんですが、どういうふうにそのお客様の中に、まあ、入り込むか、まあ、接したらいいかと悩む方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、奥山さんがおっしゃっていただいたような、やっぱり脳内で言語転換して、まあ、自分の立ち位置とか考え方をちょっと変えてみて、この人面白い人だなと、とっつきにくい方って見方によってはユニークな方だし楽しいなと、この経験ってなかなか得難いし、自分の人生の中でそういうふうに考えていくと、おそらくですね、多分向こうもこいつはちょっと自分ともしかしたらうまくこれ、握れるかもしれないと、まさに奥山さんがおっしゃったような、そうなってくるとより固い関係を築けると。これって、奥山さんだけのですね体験ではなくて、誰しもですねそういうのって当てはまるんじゃないのかなと思ってまして、苦手っていうのもですね変えられることができる、楽しむことでっていうのが非常に私も腑に落ちる点がありました。ありがとうございました。
今回のゲストは諏訪信用金庫ビジネスサポート部部長でいらっしゃる奥山真嗣さんでした。奥山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は
共同通信社編集員の橋本拓典と
浜田節子でした。次回は4月23日水曜日に配信予定です。また来週4月16日水曜日には特別版特報橋本の会社発見伝を配信します。どうぞお楽しみに。
次回もとっておきの裏話用意いたします。
この番組は元祖タコマサ日本経済新聞社の提供でお送りしました。